それでは審査員の五十嵐淳さんからご好評いただきたいと思います。まずはじめに今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
漠然とした質問なので、若干答えにくい面もあるんですが、
はい、すみません。
どうなんだろうな、なんか、なんだろう、多分同じ、例えば学校の人たちが取り組んでいるなとか、
はい、
なんかそういうのがすごく数件というか、見られたり、なんて言うんだろうな、どうだったろう、僕選んだやつは結構なんか同じ学校の人のような気がするからしょうがないようなものを上位に人通って選んだんですけど、
はい、
なんだろうな、学校として、まあ、この課題に取り組んだのか、そもそも全く関係のない課題で、なんとなく今回のテーマっていうか、まあ、このコンペ自体は非常に曖昧なテーマだから、
はい、
まあ、出してみようと思って学校単位で出したのかとかいうようなことも、まあ、ちょっと感じつつ、眺めたり、当然多分他のコンペないしは学校の何らかの課題のものを提出している人もいるなと思ったり、まあ、それは去年と同じ感想なんですけどね、
はい、
で、まあ、そんなことを思いながらまず全体をバーッと流してみて、
はい、
で次に、どうしたらいいんだろうな、まあそのまあ、細かく一応見ていったんですけど、
はい、
どうしたらいいんだろうな、なんかまあやっぱり何かの、系統の中でのアイデアみたいな、もしくは、
はい、
なんか、まあ、流行りというか、
ト
レンドの中の、中での何かみたいな、
はい、
そういう設計がやっぱりどうしても多く、見えてしまったというか、やっぱ多いなという印象で、まあ、そういう印象かな、全体の印象
というのはね。はい。まあ、その応募者全体といいますか、まあ、応募者の、そのテーマに対する問題意識ですとか、あと、まあ、それの形への落とし込み方というか、そのあたりについては何か感じられたことはありましたでしょうか。
まあ、去年もそうだったんですけれど、
はい、
ちょっとあまりテーマは僕、チミセンコンペの案をちょっと選んでいて、
はい、
なぜならば、まあ、このためにわざわざ考えたアイデアかどうかがちょっとわからないので、
ああ、なるほど、はい、
それを基準にしちゃうとつまらないことになるというか、違うかなと思ったので、テーマについてはとって審査してないですね。
うん、なるほど、はい、
ありがとうございます。
それでは次に受賞の各作品についてお話をいただきたいんですけれども、
はい、
まず最初に選ばれた金賞についてお話をいただいてよろしいでしょうか。
僕が選んだのは、1276番ですよね。
はい。
で、まあ、2度ほど通してバーッと見ていって、で、まあ、消去法でちょっと選んでいったんですけれど、
はい、
で、まあ、徐々に絞っていく中で、どう言ったらいいんだろう、何者にも属してないような案を選びたいなって思った、まあ、それはその、なんて言うんだろう、熱心に、今の建築の世界とか、
はい、
コンペ、いろんなコンペの案とかを、まあ、研究してですね、で、まあ、上手に習得していって、で、まあ、アイデアにつなげているというような、案は、なるべく、ちょっとこう避けるような、どうも感覚になってきて、 で、まあ、そういった中で、一番、まあ、なんて言うんだろう、と思った案で、
はい、
で、と同時に読み込んでいくと、一見なんか平面がね、こう、なんか人体の、こう、なんか流れみたいな、
あ、
平面に、
はい、
まあ、まあ、これは本当見た目まんま、そういうふうに見えるんだけど、空間一つ一つを、まあ、見ていくと、すごくなんか現実味のあるこの作者の意識というか、なんか美しさとかをすごく素直に僕は感じられて、
はい、
それはその空想の中だけではなくて、まあ、現実にこれがこう実空間として立ち現れた時でも、なんて言うんだろう、すごく共感を覚えたというか、ああ、これは美しいなと。で、意外となんか体験したことなさそうだなと。で、それでいて非常に奇妙な設計だなというようなこと。で、まあ、要は、すごくオリジナリティがあるなと。このオリジナリティっていうのは、なんて言うんだろうな。だから、まあ、なんて言うんだろう、何者にも属してない。強いオリジナリティがあるなというふうにちょっと感じたので、
はい、
まあ非常にいいなと思って金賞に選んだわけです。
あ、はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
それでは続いて銀賞の作品についてお話をいただけますでしょうか。
銀賞は、1032番
です
よね。はい、で、これがですね、なんかもしかすると、同賞に選んだものとですね、なんか同じ人なのか、同じ、学校なのか、ちょっとわからないんですから、けど、なんかまあ課題なのか、まあ、このために、まあ、やったのか、似てるんですよね。似てるんだけれど、まずこの1032番については、バーッと1巡目を見たときに、最も自分の好みに近かった作品であり、
はい、
でしかも全くなんというか現実離れしているような案でありながらも、でもやっぱりよくよく想像してみると、あ、すごくこれはリアリティがあるなと思っちゃったわけですね。
はい、
で、まあ、アイデアコンペでも女子コンペでもそうだと思うんですけれど、こう、まあ、なんだろうな、こう共感しうるリアリティがない案はダメだと思っていて、でその共感しうるリアリティっていうのはやっぱ建築の、まあ、何かしらの普遍性なのかなというふうに、まあ、思うので、
はい、
まあ、でもこれはまあなんかうまく言葉にはできないんで、僕の中の感覚なんですけれどね、で、まあ、その感覚的に言ったときに、まあ、この1032番は、まあ、実は印象にしようかとも思ったんですけれど、まあ、さっきの1276番があまりにも奇妙でオリジナリティがあったので、
はい、
まあ、中金賞にしたんですけれど、まあ、本当に気にかけというか、僕の中ではこれも非常にいいなと思ったんですね。
はい、ありがとうございます。では続いて同賞についてお話をいただいてよろしいでしょうか。
はい。1245番で間違いないですよね。
はい。
で、まあ、この金銀銅の3つは、あえてわざと似たようなものを選んで僕はつもりでいて、
はい。
まあ、作者が誰なのか今の時点ではわからないんで、
はい。
まあ、蓋を開けるのが楽しみなんですが、これも一見すごく、なんて言うんだろう、とても単純というか、単純を通り越したような案ですね。にもかかわらず、で、単純を通り越して、なんか、まあ、一見ありえないような案ではあるんですが、ただ、すごく想像してみるとですね、こんな心地よさそうな、まあ、構築物というか、
はい、
建築物ってないんじゃないかなと思うんですよね。で、そのこれって、まあ、この作者がどんなことを考えているのかちょっと からないんですけれど、僕にはこのプールっていう案をね、
はい、
あの建築の、なんて言うんだろう、建築そのものをなんか皮肉ってるようなものに見えるというか、まあ、建築っていうのは結局その地球上のこう自然の状態の中から、まあ、ある安定した状態を獲得しうるみたいな、
はい、
なんて言うんだろう、基本的な役割がありますよね。あの今夜の北海道、まあ、サルマ町はですね、マイナス23度ぐらいになるっていう
冷えます、
ね、あの予報なんですよね。でまあ、そういう中での建築の役割っていうのは、当然ながら、あの、このマイナス23度の中にいくら防寒しても長い時間いることは不可能なので、まあ、やはり建築が必要になってきますよね。
はい、
これは別に気候がいいところでも悪いところでも、まあ、やっぱり建築っていうのはすごく人間にとっては重要なもので、で、これっていうのはやっぱり、ある、なんつうの、こう、地球の自然環境状態から、まあ、トリミングしたような形でね、
はい、
あの、こう、ある、まあ、やっぱり環境を作り出すわけですよね。なので、そういうなんか、すごくこう、深い建築の根本的な概念を、このプフルっていう案は、
はい、
あの、すさまじく単純な方法で、表現しているようにも見えたわけですね。まあ、ただ、これは作者がそう考えているかどうかわからないんですが、あの僕にはまあなんかそれぐらいの皮肉ったものに見えて、うん、でその皮肉ったものがしかもですね、超絶に気持ちよさそうなわけですよ。あのここで海水浴したいなと思わせてしまう力を持ってるわけですよね、はい、でこういうその感覚って、まあ、建築って理論とか理屈も大事なんですけど、
はい、
あのその結果心地よくないものができちゃうとダメなので、あの、基本的にはやっぱり気持ちがいいとかですね、気持ちがいいとか、
うん、
まあ、爽快であるとか、
はい、
まあ、せめて美しいとかですね、何かが欲しいわけですよね、欲しいと僕は思うんですよね、
はい、
なのでなんかそういういろいろな意味でですね、この1245番の案は、
はい、
ああ気持ちがいいなと思ったんですが、はい、ただそれと同時に、まあ、作者にちょっと会って、まあ、
はい、
何を考え、どの程度まで何を考えてこれを作ったのかっていうのはちょっと聞いてみたかったというところです。はい、
なるほど。ありがとうございます。
はいはい、
では、ここからはですね、佳作の各作品についてお話をいただくことになるんですけれども、よろしいでしょうか。
これは番号の若い順から言った方がいいのかな、どういけばいいですか。
あ、そうですね、もうあの、お任せいたします。もし佳作の中でも順位といいますか、あのこっちの方が近かったんだけど、3位までの方に近かったんだけどなっていうのがあれば。
あ、じゃあ、はい、それでもいいですね。
はい、
じゃあそういう感覚でいくとですね、1252番、
はい、
わかりますか、大丈夫ですか。
あ、はい、大丈夫です。
これもですね、なんかやっぱり結構ありえない提案だと思うんですよね、
はい、
だけどだけどね、なんかすごくリアルに空間というか、ここでの体験というか体感が伝わってきた、
はい、
だったんですよね。まあ、それはまあ僕だけかもしれないけれど、で、まあ、まあ、役を繰り返すことになるんですけれど、まあ、とんでもない案だとしても、どこか、その、まあ、建築というものの前提として、誰にも、こう、なんて言うんだろう、伝わるというか、
はい、
共感し得るような、リアリティみたいなものを含んでいてほしいという点で、これは、その、リアリティを含みつつ、すごく、こう、なんというか、ありえないものが提示されている、な、というところが、この理由かなと思ったし、
はい、
すごくシンプルなものなんですよね。はい。
はい。
という意味で、
はい、
佳作の中で、まずこれが、すごくいいなと思いました。
はい。
続いてですね、
はい、
1242番。
はい。
で、この手の案は、よく見かけるし、まあ、去年も多分こんなような案がいくつもあったと思うんですけど、
はい。
で、まあ、迷ったんですけどね、選ぶの、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、この手の案の中で、まあ、一番僕は、さっきの言った、なんとなくリアリティを感じたものが、はい、まあ、これだったというところなんですね。
はい。
で、まあ、文章が、まあ、なんというか、
はい、
まあ、これから先、人類の人口が減っていったときみたいな、テキストだったと思いますが、はい、まあ、確かに、そのストーリーというのは、まあ、まんざら確かになしてはないなと。
うん、
人口が減ると、獲得し得る居住面積って、そう言われると増えるのかなと。
はい、
増えたときに、どういう住居が本当に、まあ、未来の世界に広がっていくのか、っていうのは、うん、まあ、ストーリーとしては面白いなと思いましたね。
なる
ほど。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。で、次に、1105番。で、これもまあ、なんというか、意外と、まあ、ありそうだなと思いつつも、ありだなと思った案で、
はい、
まあ、アイベコンペなんでね、この提示された場所の周辺環境っていうのまでは、まあ、提示してないし、まあ、想像はできるんだけど、
はい、
具体的ではないんですが、まあ、反転させて文法で、ただそうすることでものすごく、なんて言うんだろうな、こう内部っていう、どうしても作らなければいけない建築内部空間っていうものにとどまらず、
はい、
周辺、なんていうか、数キロとかね、数十キロ単位で、なんか、建築空間化できているような、
はい、
なんか、そんなアイデアだなと思って、うん、まあ、表現方法とか、まあ、味付けは今っぽいんですけど、
はい、
で、まあ、なんで家型なのかとか、ちょっとあるんだけれど、
はい、
ただ、まあ、そういうものはちょっと置いといてもですね、まあ、概念としては、案外、やっぱりリアリティを、まあ、リアリティを含んでいるというのは、まあ、繰り返すけれど、建築の共通言語として、まあ、普遍性を持ち得るリアリティがあるのかなというふうに思いました。
うん、なるほど。
で、次が1059番。
はい。
これもまあ、壁が動いてっていうような、まあ、アイデアなので、まあ、壁というか大きな建具という言葉というかね、まあ、稼働することで、まあ、状態が変わるというような、やっぱり、まあ、ある統計の中でいくと、まあ、考えそうな案ではあるんですが、
はい、
やっぱまあ、これも、また繰り返すけれど、リアリティを感じたですね。で、そのリアリティというのは、ここでも、まあ、幸せなリアリティを感じた、
はい、
わけです。なので、とりあえず、まあ、家族に、
はい、
で次が1154番。
はい、
これはですね、ちょっと迷ったんだけど、迷った理由としては、
はい、
断面図とか平面図らしきものがない。
あ、
まあ、左になんか抽象的なグリッドの、
はい、
模型写真なのかどうか があるんですけど、この一定間隔というか一定ボリュームの断面の模型があって、でこの断面のさらにこのドアの向こう側に何があるかっていうのを、まあ、一切ちょっとほとんどプレゼントしていないので、
はい、
そこが不満だったんですね。不満だったっていうのは、その表現によってこの案っていうのがすごく可能性が含まれる場合と、一定可能性がなくなってしまう、
はい、
場合があるので、まあ、そこをちゃんと表現した上で、 れれば、はい、僕の中でもっと順位が上になった感じではあるなと、はい、ただその一番重要なところが曖昧だったなというのが残念でしたね、は
い、なるほど。その扉の向こうという、まあ、見極めの材料になるところが提示が不十分だったと、
ね、見づらいですよね、はいはい、
なるほど、はい、
で最後に、
はい、
1093番、
はい、
これはなんかどっかで見たことあるような気がするんですが、
はい、
まあ、この絵自体よく建築の中ではなんかいろいろ出てくるものだなというふうに、まあ、そんなに詳しくないんですけど、漠然と頭の中にあって、
はい、
でこれかなり何度もよく見たんですけど、結局何なのか今ちょっとわからなかったんですよね、うん、ただなんか全体を通してこれだけすごく違うものに見えたので、
はい、
あの加速としました。なので、はい、ちょっとこれも本人に、まあ、もし会えるんであれば会って、
はい、
何を考えたのかを、まあ、実際お聞きしていただいて、
はい、
このいうような
ところ
とかね、はい、
この作品においては、あの、五十嵐さんはどういう空間性といいますか、そういうものを見出されましたか？
まあ、この案については、他の、まあ、僕が選んだ佳作とか、他のものもひっくるめる、はい、まあ、他のものは、まあ、ある美しさとか、リアリティとか、はい、そういったものを感じて、強く感じたものを選んだんですけれど、
はい、
これについてはですね、本当にこう僕は全く理解できないという意味で選んだ案で、
はい、
その未だに理解できてないですけど、
はい
はい、まあ、この考えが何につながるのか、または何を表現しているのかということが、僕にはまだ理解できてないですが、なんか気になるということで選んだわけですね。
はい、はい、あ、はい、ありがとうございます。それでは次が最後の質問となります。
はい、
今回のテーマであります、大きいこと小さいことについて建築から見た捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
まあ、今選んだものたちの他にもですね、
はい、
まあ、少しこう気になったものがいくつか、まあ、あったんですけど、まあ、おそらくそのテーマにのっとって真剣に考えたものなのかなと。例えばですけど、
はい、
これ、まあ、言ってもいいのかな、番号とか。
はい、大丈夫だと思います。はい、
例えば、1144番とかは、
はい、
まあ、平面形態というか、なんて言うんだろう、なんかバッと見、新しいなと思ったんですけど、
はい、
まあ、居住者が増えたり減ったりすることで庭が増えたり減ったりっていうような内容だった、まあ、ただこれもその可能性はあるなとは思ったんですけど、
はい、
こういうその都市のような、なんていうんだろう、これぐらい小さな規模での都市レベルみたいな土地の使い方とか、なんていうんだろう、空間の変化っていうのは実際僕はちょっとありえないなと思って、
うん、
その普遍性につながるアイデアではないなと、やっぱ建築全般の中でのですよ。
はい、
そういう意味でちょっと残念だった。ただ、まあ、テーマには真剣に取り組んでいるのかなというふうには思ったりもしたし、はい、あと、1015番とかは、
はい、
さっきの1242番と非常に、まあ、というかほぼ同じような案なんですけれど、
はい、
まあ、確かに、この作者の年齢が若いとするならば、
はい、
満喫ぐらいの部屋の大きさで過ごすのが一番心地よくてっていうか、ほっとするというか落ち着いて、
はい、
でただまあそれだけだと窮屈なので、まあ、大きな空間があって、でそこにもなんとなく、まあ、端っこ端っこに機能があってみたいな、
はい、
でこれもリアリティあるんだけど、体質が悪いよね。ちょっと引きこもりの犬っていうのは感じ良くないと思うんですよね。僕も結構、まあ、一見内向的に見えるような建築とか住宅を作るんですけれど、
はい、
まあ、結局それがその引きこもるためではない目的がですね、なので、 その方がちょっと残念だ。もう少しこう、なんつうか、やっぱり、幸せな方に思考を、持ってってほしいですね。マイナスなものを空間として作るっていうのは、その最終目的はでも、やっぱりこう、なんていうんだろう、こう、ハッピーなものであってほしい。
はい。
と思ったし、あと、まあ、1010番とかも、すごく気持ちがわかるの、気持ちとしてわかるんですけど、短歌足場みたいなので、こうね、なんかすごく、自分の今の生活に対するリアリティみたいなものを表現、まあ、表現されていて、まあ、かなり現実味があると思いつつも、ただ、こういったアイデアが、やっぱりもう広がるのとはやっぱ思えない。
なん
ですよね。とか、
はい、
これもまあ気になったとこかな。あと、全くその、方向性が違うものとしては、まあ、1244番とかは、
はい、
まあ、一回古い木造の家を、まあ、ガラスなのかプラスチックなのかでパッケージしちゃって、
はい、
でそのパッケージした中に微生物、まあ、木を食い尽くす微生物を入れてね、でどんどん繁殖していくことで、その内部の木造の建築が消えていって、最終的には透明なボリュームになるみたいな案だったんですけど、
はい、
これもその、すごく美しいだろうし、まあ、それは美しいというのは想像上美しいだけで、まあ、実際問題となるとね、そんなに微生物というのはきっと美しいものじゃないだろうし、食べ残したものとかもそんなに美しいものじゃないだろうし、うん、とか、なんか余計なことを考えてしまうというか、迷惑でしちゃうので、まあ、非常にロマンチックな案であったんだけれど、例えば、普遍性にかけてるかなと見えちゃった。
はい、
と、まあ、もう少しとこう長くなっちゃいましたが、1066番とかは、
はい、
なんだろうな、これも可能性があるなと思ったんだけど、その、なんか、最終目的が、今一つ、こう、ピンとこないというか、伝わってこなかったんですよね。建物と建物の隙間とか、まあ、道とか全てひっくるめて、まあ、こういうその地面の素材にしてであるけどでどんどんなんか描かれていくというか、
はい、
痕跡が残っていってでもその先にあるのはだからこうすることで何がどうなるのかとだからこの街全体が途方もなく美しい状態に最終的にはなるんですとか、
うん、
そういうものが欲しい
うん、
ワークショップっていうか、なんだろうな、アートとか、コミュニケーション的な論理ではなくて、はい、最終的に建築物ってやっぱり物とか、まあ、実物だと思うんで、
はい、
この1066番については、その仮にこれが最終的にこの街を劇的に美しくするんだとか、違うものになるんだっていうようなことがあったとしたならばそこを強烈に印象深くプレゼンテーションしてほしかったですかね、
うん、なるほど
というような感じで、はいまあ、テーマ運動っていうようなよりはですね、その作者が何を考え、その考えたことに対してどれぐらい責任を持って、まあ、いくら虚構の世界とはいえリアリティを持ちつつ、
はい
空想をしていったかっていうことが他者が見たときに、
はい
なんだろうどういうものとして伝わるのかとかいう、
ま
あ、その世界観が風と匂いと温度と湿度を伴ってこうでパネルからですね、
見
た人にブワッと伝わるとかね、
はい、
なんかそういうことだと思うんですよね。
うん、そのお話を伺ってると、リアリティですとか、あと気持ちよさというような、お言葉をよく使われていらっしゃるような気がするんですけれども、その先生にとってのその身体性というのがかなり重要というような。ことなんでしょうか。
選んだものどれもがその全て現実的であるという意味ではなくて、
はい、
その概念が建築の共通言語になりうる可能性があるのではないか、
うん、
というところが僕にとっての、まあ、今回この電話で言っているリアリティだと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは、以上で全ての質問が終わりましたので、
はい、
はい、以上でご好評を、ご好評いただくのを終わりとさせていただきたいと思います。
はい、
本日はお忙しい中どうもありがとうございました。